皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、住井隆夫先生です。
住井です、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。先週、番組ではですね、メディアについてこういろんなお聞きしたんですけれども、メディアでも、日本日米同盟とかですね、日本は、アメリカと、こう連携して動いてるんですけれども、そのアメリカのメディアもですね、トランプ大統領が大きく、エスタブリッシュメントをと全く違う行動を起こして、それでバイデン大統領っていうのはまさにエスタブリッシュメントで、上院議員からずっとワシントンにおられる方がなって、うまくメディアをトランプ大統領と違う形で使われたりもしてるんですけども、先生はずっとアメリカに15年ぐらいおられて、もうアメリカ、ニューヨーク、ワシントンもそうですとおられるんですけども、歴史的推移を見ながらこの何十年のあれでアメリカと日本のメディアで大統領がどうするかということについてはどのように
考えてますか？私が一番注目してますのはね、バイデン大統領が就任したのが1月の20日ですか。
そうですね。
で、1月の20日の日にね、久しぶりにトランプは記者会見をお断りしてましたから、ツイッターオンリーで来てましたけども、記者会見が初日に開かれましてね、サキさんという報道官がこういうふうな発言をしたんですよ。独立した報道に私たちは深い敬意を持っています。皆さんと一致できないことも政治だからねあるかもしれないけれども、アメリカ国民に正確な情報を提供するという目標を皆さんと私どもは共有してますというふうに喋ってね、久しぶりに新聞社と共通の目的があるんだという発言をして政権が始まったっていうのはね、象徴的なことだったと思いますね。
そうですね。
それまではトランプ政権はもうメディアを目の敵にする。
そうですね。
一部メディアはね、トランプメディアっていうのもありましたけども、主要なメディアは全部対立関係にありましたからね、新しい時代が始まったなというふうに思いました。
そうですね。今までオバマ政権の時当たり前だったことが、トランプ大統領4年間でも全然変わってしまったので、また元に戻ると同時にバイデンさんはそれ以上に、みんなの調和っていうかメディア全体テレビも新聞もうまく調和させながら、さっき報道官も割とうまく喋られたんで、全くホワイトハウスの報道のイメージが変わったというのは僕テレビ見て感じたんですけど、
皆さんそういうふうな感じられてると思います。バイデン政権は中国の問題にもね、関与してますよね。で、中国の人権侵害は香港ともう一つどこでしたっけ、
ウイグル
の方のね、人権侵害は許せないんだということで、激しく対立してますけども、バイデンさんはね、環境問題とかね、
そうですね、
なんかでは中国とも共同行動ができるというふうに言ってるっていうことは、今までとまた違った展開に米中関係はなるんだと思うんです。おっしゃる通りです
ね。僕はワシントンにいるときにキャピタルヒルの、上院の外交安全保障委員会にしょっちゅう出てまして、バイデンさん委員長で何回もこう、
よくご存知なんですね。
でブルッキンズにいたんで、ブルッキンズは完全に民主党系で、キャンベルさんとかも割と講演やらせてもらったり、そういうちょっと知ってる人なんですけれども、中国に関しては、トランプ大統領と同じように厳しく人権問題で言いますけれども、違いは先生おっしゃったように、パリの協定とか環境問題という地球全体の問題に対して一緒にやっていこうというのがやっぱりいいことかなと思うんですけど、
そう思います。その上でバイデン政権の経済政策なんかも見てもね、 まずは大企業が、大企業で一部の大企業がものすごい高額の利益を上げてますね、
はいはい、
コロナ禍でも、はい、コロナに便乗した形 で、
そうです、ね、
利益を IT 関係がね、うんうん、上げて GAFA っていうのが、はい、世界中を席巻しているというようなことがありますけども、はい、そういう大企業に対しては、きちっと、なんていうのかな、税金を、
そうですね、
納めてもらうというふうに発言をしているということはね、
うんうんうん、
アメリカ国民にとって非常に歓迎すべきことではないかなと思う。
そうですね。そこで僕はね、宇沢公文先生っていう社会共通資本っていう、はい、まあ、シカゴ大学のマネタリストと全く違って、うん、フリードマンと違って喧嘩されてやる、うん、まあ、経済もう亡くなられましたけども、うん、経済学者、僕実際お会いしたんですけど、今すごい宇沢公文先生の社会共通資本というのが注目されてて、
はい、
それは何かというと、単なるアメリカの資本主義でこう儲けたりするより、はい、まあ、ガーファーとか一部のその儲けるところは思いっきり税金を取って累進課税で、
はい、
そのお金でものすごい大きなアメリカでいうインフラ整備を行うと、はい、まあ、これは資本主義と違って社会共通資本みたいな、まあ、ケーンズの言う有効需要創出みたいな財政政策だと思うんですからね。
そうなんです、うん、おっしゃる通りでね、高速道路とか橋とか工場とかっていうのがね、うん、みんな1920年とか30年とか40年にできてますから、そういうのがね、みんな老朽化してるんですね、
はい、
でそれをインフラ整備をするというのもバイデン政策の中心課題になってますから、 それもすごいことだな、と思います。
それは中国も一帯一路構想とか言いながら、
はい、
割と、ユーラシア全体のインフラ構想をやってて、
はい、
アメリカと日本は割と批判的なんですけども、はい、僕は国連に公用開発機関というときに、
はい、
軍事力で使うだぐらいだったら、そういう社会資本整備とかにお金使うということはそれほど悪くないと、
はい、
その国が強くなるという、はい、まあ、いわゆる強い国、中国も強い国なんで、
はい、
だからどっちみそ派遣得るのは経済的派遣を得るか、安全保障で派遣を得るかといったら、はい、経済的に派遣をやるということに対してはもっと協力してやればいいと思うんです
が、そうですね。ただね、中国の最近、ごく最近の問題ですけどね、はい、インターネット企業に対してね、
はい、
割と強い態度に
出
て
ね、
インターネットの力を弱め、企業ですけどね、ネット企業の力を弱めようとしているという動きが ね、 ね、見られるのが
今日もトップニュースですね、日経とかのね、日経新聞内の、だと思うんですよね。
中国の発展を阻害するんじゃないかというふうに私は思いますね。潰した会社もあるでしょ。
僕は米中のそういう覇権争いを見てるときに、
うん、
僕個人的に感じて、アメリカっていう国は資本主義で完全に経済をこう追う国だけど、プロテスタントという、
うん、
宗教的なもので、うん、お金持ちになっても希望するとかそういうのがあると、
はい、
反対に東洋的日本人も中国人も、儲けたら宗教感があんまないから、うん、ガツガツ行くような感じがするんですね。アメリカが一番恐れてるのはそこのような気がしてならないんです、
ね、なるほどね。で、今のバイデン政権は、なんていうのかな、東アジアというか、
はい、
アジアに非常に注目をしていてね、だから菅首相も近く、バイデンさんと直接会談するっていうふうに言ってますけども、バイデン政権の注目は、アジア、東アジアとか、東南アジアの諸国をどういうふうに協力していくかということを考えているような気がいたします。
変わったとか、インドとか、オーストラリアとか、うん、まあ、日本もそう、アメリカでやるということで、中国に対してそれが封じ込めになるか、
はい、
銃で開かれた、太平洋、まあ、アジア太平洋というふうに言ってますけども、
はい、
僕はそこで東南アジアというのはその真ん中に入って韓国もどっちにするかわからないときに、僕はその日米、僕はワシントンで感じたのは、もう日本はアメリカと思ってるけど、実はそうでないような動きが出てきて、意外とこう中国につく可能性も東南アジア強くてですね、そうすると急にこうアジアにおける日本も、まあ、中国もその位置づけが変わるような感じがして、
そうですね、韓国なんかは中国と仲良くしたいというような動きが見られていてね、アメリカはそれを警戒して韓国をそのアメリカ陣営に組み入れるようなことをしたいというふうに思ってるんだけど、日本は日米同盟みたいなのでね、割とちゃんとしてますから、それで菅さんとの会談も一発目に行うということになったんだと思います。
それでそのアメリカは多国間の協力でいろんな話し合いをこうして決めていくと、一方中国はそうでない考えたときに、孫子の兵法とか、要するに情報を漏らさない方が強いと、ということからいくと、なんかアメリカはこうシンクタンクでいろんな議論をして、情報はメディアに漏れますから、だからそうすると僕は中国の方がひょっとしたら賢いかもしれないというふうに思ったりもするんですね。
でも中国はね、コロナで、の初期に、
そうですね、
コロナの批判を抑えましたから、それで世界の反感を買っている、アメリカの反感も買っているという部分がありましてね、中国の動きというのは注目されますね。
そうですね、まあ、先ほど僕は宇沢先生、尊敬する先生、今来ておられたノーベル経済学賞をもらえる先生だと思うんですけども、社会共通資本という資本主義でもない社会主義でもない、その資本インフラ整備を通じながら、まあ、例えば公園とかそういうのを整備しながら、街を美しくしていこうと か、そういう感覚はこれからの新しい経済かなと思ったりするんですね。
そうですね、おっしゃった通りだと思います。で、中国がね、そういうこと、そういう部分について、十分な計画を持っているかどうかということが今問われているわけですね。
うん、弁証法のように正反合でうまくアフヘベンされたら、一番いいと思うんですけども。
そうですね、
はい。なかなかそうならないと思いますけれども。はい、まあ、ますます難しい、複雑なこう世の中になってるんですけれども、
はい、
まあ、そんな中、結構地球環境問題とか世界共通項についてもっと一緒に話し合うような、
はい、
まあ、プラットフォームができれば、はい、いいと思うんですけども、
コロナの問題なんかでね、アメリカが、はい、ワクチンで少し減りつつありますからね、はい、これが成功するといいですね。
もう日本も独自のワクチンを、ね、作るべきやのに、本当に日本もダメ、ダメ
というか遅れてますね。
遅れてますね、はい、すごくやっぱ命にかかる問題ですから、はい、そこはもう一番にやってほしいのに、なんか
遅れてるのは、ね、本当にそう思います
と思うんですけども、ということで、まあ、本日はラジオカフェの創設がずっとやられて、そして日本テレビの、アメリカの社長もやられて、ノートルダムとかいろんな大学で教えられた、まあ、85歳
にな
ります。今日はもう昨日先週含めて今週もですね、まあ、メディア、まあ、アメリカの動きとか貴重なお話を伺いました。本当にどうも先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
住田孝先生です。どうもありがとうございました、はい。